作劇ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さん、お願いします。
はい、また新幹線が止まった船木です。
はい、最近日々が真っ暗な塾生系です。
皆さん、お久しぶりです。佐藤奈々です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、ギャラリーの拍手の中よろしくお願いしたいと思います。
はい、はい、お願いします。
少し前の話なんですけれども、あのニュースでやってたんですが、安倍総理が主催している未来投資会議だったと思いますが、はい、っていうので会社で働いてる方が、まあ、定年を迎えて、でその後、まあ、今は60歳で定年ですけど、まあ、その後希望する人は引き続いて、まあ、働けるということで、まあ、再雇用という制度がございますが、65歳までという年齢制限というか上限が決まっておりますが、その、会議でですね、それをもうちょっと延長して70まで働けるようにしたらどないやという提言がこの前されたんですよ。でまだ法改正とかまでは言ってないんですけど、まあ、ひょっとしたら将来的にね、定年が70までみたいな話になっていくかもしれんというニュースが流れまして、会社どうなんねやろみたいに不安になったわけですけれども、
まあ、
どうなんねやろ、70まで働かんとあかんないのかみたいなね。
希望者は、
まあ、確かに希望者っていうことですけど、
会社大好き希望者は
会社大好きで、
そうお願いです、ここにさせてくださいと、レーダーも完備、トイレ使い放題、トイレットペーパー使い放題、周りを見渡せば若いお姉さんやハンサムなお兄ちゃん、わらわらわらわら。
でそれは会社を食い物にしようとしているという話。
会社って食い物にすべきじゃないの、
うわ
と思うんですけど。
さすがね、まあ普通にね、会社で働こうという人は作劇塾なんか来ないわけで、
まあね、
まあさすが塾生らしいというところがあるようなないような気がしますけれどもではこの方にも登場していただきましょう。中山先生お願いします。
はい、生涯芸劇中山一郎でございます。我々の世界はもう定年も退職もないんでね。
ないですからね、
うん、だからもう死ぬまで働くしかしょうがない、うん、
まあ、法律がどうなると関係ないと、
ね、
う
ん、関係ないね。だから話し家とかね、ああいう伝統芸能歌舞伎役者とか、はい、文楽の世界はそうですけど、うん、60、70はまだ若手だよという世界があるからね、
まあ、
うん、80、90になってやっと花咲くというのが文楽の世界だったりするんで、なんですけど、まあ、サラリーマンのことはどんな感じ、70歳、
うーん、
もう明らかに年金を渡したくないという、もう国の、ね、政策がありありとも分かりますな、
それもそうですけど、要は、じじばばばかりになるわけじゃないですか、会社は。
そう、これからね。
そう、うんうん、そんな会社に、なんか新卒のね若い子入りたいと思うんかなみたいな。
思わへんよね。
思わないでしょ、
うんうん、
だから事務所のお姉さんが事務所のおばあちゃんになるわけですよ。
うんしかし周りもあのおじいちゃんおばあちゃんのあったから、まあ
余計あかんやんそれ
いや
このあの会社の受付分かったら50歳やって
うーん
そんなんで喜ばんとあかんのみたいな
かといって遠野さんだってまあ70になったら60のおばあちゃんストライクゾーンってこともあるんだってし、
うん、俺の性癖決めんといてくれ
ほう、
ちょっと今までで一番嫌やったかもしれない
うん、確かに顔がすんげえ嫌そうだった
うんまやわ。いや、それでね思ったんですけど、あの何年か前まで定年退職した人っていうのは、まあ、今まで仕事一筋でやってこられた方とかになると突然退職ってことになったらすることがなくなると、だからそれでうつ病になる人っていうのがいてはるわけですよ。うちの会社のもう退職された方でもそうなった方いましたん でだからそういうのに備えて現役時代の時から何か趣味を持ちましょうみたいなね、いうことが一時期ニュースで取り上げられたりとかしたんですよ。
障害学習です。
そうですね、
あった、
うん、ありましたね。でも70まで働きたいっていう人はそんな関係ないいうことでし
71歳以降の趣味がいるわな。
だからその趣味を持たないとっていう流れがこれからどんどんまた弱まっていくんちゃうかみたいなね、
うん、
いう感じがするわけですよ。でやっぱり趣味として一番お金がかからないのは読書なんですよ、
うん、かからないかな。
おや、読書よりも安い趣味があると。
散歩。
うわ
まあ確かにありますね、探したら。
うん、
足腰がダメになったら散歩は、
ふ、いいですか。足腰は弱らないと思えや弱らないものよ。
でも散歩が趣味ってもうおじいちゃんじゃないですかそれ
まあでも犬の散歩やったら犬かその費用かかるでしょ、犬育てる。
まあ別にね、犬と一緒じゃなくて外に出ちゃいけませんってことはないんだから。
まあまあ確かに、うん、
でもこの年で散歩で徘徊にねまたあそこのおばあちゃんまた徘徊じゃあるわ。
下手に散歩したら今は散歩してるだけで通報される時代ですよ、う
ん、あ、怖い。毎朝そんなとこ徘徊して時間きっちり徘徊じゃあるわ
ウォーキングって言って
散歩
が関わりがやとかや、どうするそれ。
英語で言えばウォーキングって言います
まあ趣味一つにも困る時代が来るかもしれんということですけど、うん、で僕なんかたまに休みの日とか何してはるんですかとかって聞かれることあるんですよ、
うん、
で、あの本当は一番よくしてるのは寝てるってことなんですけど、あんまそんなこと言われへんので寝てる次に一番よくしてるっていうことで本読んでますっていうわけですよ。まあ趣味は読書ですみたいなことを言うんですけれど、うんうん、なんかね、そう言った時の反応って2種類ぐらいに大体分かれるんですよ、
うん、
で一つは、本読んではるんですか、なんか頭良さそうとか、
うん、
なんかへーすごいみたいな感じで、なんかやたら すごそうな感じに言われるっていう時もあれば、逆に本読んでるって別にまあ普通やなみたいなね、趣味は音楽鑑賞ですって言うてんのと一緒やろみたいな感じで、うん、あんまり大したことないみたいな、もうちょっと外出ろよみたいな感じで言われたりすることもあるんですけど、なんか結構両極端だなって思うんですけど、なんかそんな風に言われたりすることってないですか。
読書が趣味って皆さんは言ってるんですか。
いや、私読書は趣味じゃなくて普通日常生活の食う寝る遊ぶの中に入ってるから。
それ趣味って言いません。
趣味っていうかな、まあ、あの要するに生活の動作のうちの一つって思ってるから、趣味ってもんじゃないんだよなみたいな、
うん、
僕ストレートに小説書いてますって言いますけどね。
だから趣味って言われたらもう徘徊じゃなくて散歩ですっていうの。
なるほど、
うん、
あまり本読んでることについてそんなに言われたりすることない。
いや、もう一回すごい気まずいことになったから。
え、
まあ大体あの読書の趣味、あの趣味が読書ですって言うじゃん、
うん、
で読書ほどなんていうかこうジャンルによっては相入れないものはないよなと。ジャンルとか作家によっては好きな作家ね、うん、一回あったのよ。私も本好きなんです、どんなの読むんですか聞いたら、なんとかなんですよって言って、まあ相手は当時私がまあ絶対私読まねえよと思ったね、恋愛小説家お男性のね、出したわけよ。まあとりあえずあの外国に行ったなんかおはやしな男女が運命的な恋に、ね、巡り合ってうんたらかんたらっていう話ばっかり書いてる人で、海田さんはそういう話じゃなくても苦手なわけ、そういう話は、
うんうん、
で私の好きな小説の行った途端ちょっとこの二人は気まずくなったみたいな。
でまあ、それは本読んでる者同士での話です
よ
ね。それは単に趣味の違いというか、同じ読書好きとしてジャンルの違いというかねっていうだけのことなんですけど、うん、なんかでやっぱり電車の中とかでも紙の本を読んでる人っていうのは明らかに少なくなったというふうに思うんですよ、うん、まあスマホで何してるのかは知らないですけれど、うん、あのそういう人たちも増えたので、なんか読書が趣味っていうのはちょっと特殊なものになりつつあるのかなっていう感じが僕はするんですけど、
うんう
ん、そういう世の流れというのはやはりあるんでしょうかね。
いきなり俺に振られた。もう今はあれですからね、この前なんかニュースかなんかで言ってましたけど、大学生が4年間で本を一冊でも読まない、
はい、
っていうのが非常に多いと。
特殊なやつだと思いたいです
か。いやいや、でもそれが多いねんて。だからもう大学生は今本読まない時代になっちゃってるのでね、うん、本を読むというのは特殊技能になっていくのかな、
まあ、ただ紀ノ国屋とか言ったらやっぱり大混雑だし、あのレジの前には結構人並んでるから、まあ、そんなに特殊と思いたくはないけど、
でもあれでしょ、あの実用書とか専門書を買う人いるでしょ。
あ、
うん、紀ノ国屋とか言ったらなんか座ってるから僕もそれ目当てで行ったりしますけど、
やっぱ新宿にね紀伊国屋ってあるんですけど、フロアがどうかフロアによって違うのよね。小説とかそういうものってワンフロアだけで、あとも美術書とか実用書とか、うん、ねとかノンフィクションとか教科書とかっていうので、だから本の、まあ、あれを見るとまあやっぱ小説かなとか全般の中のやっぱり2割とか3割ぐらいなんかなっていう気もせんでもないけどね。
今ふと思ったんですが、読書というのは小説に借りるんでしょうかね。
いや、そんなことないですよ。
でも実用書読んでますってなると読書なのってなれん。
自己啓発本読んでます、
自己啓発本読んでますとかいうのは、あ、そうなんや、それ読書なんやって思われへんのか。
でもオカルトの雑誌とか、
まあ、ただ私読書が好きっていうのは、まあ、言っちゃえば文字を見る読むのが好きとかそう言われた趣味の人なので、まあ小説に限らず実用書だろうが何だろうがいますよね。手当たり次第読んじゃう人、
うん、
そこにあればみたいな、うん、それも一応読書の中に入れて いいんじゃないかと。
いや、あのね、うん、読書 をすごくしてる人はそうなん、全部読んでんだよ。小説だけ限らへんねん、ドキュメンタルも読んでるし、実用書も読んでるかもしれんし、まあ、いろいろ読んではんねん。でもまあそうじゃない、本当はほんまそんなに読んでないんだけど、趣味読書ですっていう、何読んでんのって時に、うん、実用書とか余計やさそう。だって司馬遼太郎好きですって言っても、ほんまやったらまあ 全集読んどって、まあ、ああ司馬遼太郎はねやねんけどもさ、1冊か2冊だけ読んでっていう人が多いやん、
まあ、
でしょ、うん、
だから多分その僕らは読書っていう言葉で考えるものが多分普通と違うと思うんですよ。
うん、
普通の人は例えば話を読んで面白いとか、うん、あるいは実用書とかその新書とかの場合だったら、そういう知識が得られたとか、多分その程度だと思うんですよ。僕は特に SF が好きで、 SF を中心にまあ読んでるじゃあ読んでるんですけど、この前何冊ぐらい俺持ってるのかなと思って数えたことがあるの、うん、まあ、ざっとだけど、うん、で今住んでる部屋の中の SF 小説だけっていうので数えたら、ね、200ぐらいあった。
おう、
で実家にもっと置いてるから多分300ぐらいはあると思う。でそれ以外 の歴史系の本とか、うん、その SF 以外の本っていうのもあるし、っていうのを含めたらもっとあるし、
だろうね、
漫画とかも含めたらさらにある。だから趣味読書って言った場合、多分誰もそのレベルやと思うてないんやと思うわ。っていう感じするね。
そもそも趣味、今思ったんですよ、趣味は読書ですと言ってよろしいっていうレベルはどんなもんやみたいな。
まあ別にそれはその人が趣味と思ってたら別にそれでいいと思うねんけど、うん、特に基準を設けるようなもんでもないから、うん、
読み込みが遅いけれども一冊一冊を大事に読んで、うん、本当に細かい情景までこう楽しむ読者の人もいるでしょうし、もうあれも読みたいこれも読みたいよし読むぞって言って一日に文庫本だった通勤時間中に1冊2冊読みますっていう方もいらっしゃるでしょうし、でも全員ひっくるめて読むことを楽しんでいたら読書でいいんじゃないですか、
うん、それに僕なんかだと単に読んで面白いっていうだけじゃなくて、やっぱりこれだけ読んだとか、
ああ
これだけ高い本買ったみたいな、なんかそういうコレクション性みたいなのも求めるところがあるから、
うん、
普通の人は1冊7300円の本とか買わへんと思うよ。専門書とか仕事で必要とかそんなんでない限り、
まあ
俺十数万の本買ったわ。
何ですかそれ。
古代
史なんていう
か古代史の本で、佐伯義郎先生の本とか。
それは一冊でっていうことですか。
こんな大きいやつ。
あ
と陰陽師の本、あれ売れちゃったら20万になってんけど、こんなん書かれておれへんやろと思ったら、うん、なんか売れてた。あと司会文書とかね、こんな大きいやつ、ね、40万したわ。僕はまあ、まあ、読書もそうですけど、まあ、映画を見るのも好きで、もともとね映像に行こうと思ってたけど、まあまあ映画だから、映画趣味はあって映画鑑賞ですという人がいていたら、まずアラベルス見た、ベーハン見たって言って、うん、誰が見てへんから、うん、どこの惑星から来はったんですかって言って。
だからそうなると何て言うんでしょうね、その誰に向けて要は作品を発表すべきかみたいなところも出てくるのかなっていう気がちょっとするんですよね。読まれ方は自由ですけれど、うん、全く読まないっていう人たちもやっぱりいるし、相対的にその本を読む 読書人口が減っている中でどこにそのターゲットを持っていくべきかみたいなのがをちょっとそういう場合考えちゃうんですよ。
おそらくさ、出版社の編集部によると思うのよ、うんうん、だから自分がどこに原稿を持っていくのかっていうのは、まあ、その出版社とかの傾向とかターゲットとかあるから、うん、そこをちゃんとまあ見てやって、まあ、投稿数もそうやんか、うん、新日書とかのね変なところで出てきちゃうとちょっと自分の意図と合わぬも何も書かざるを得ないような状況になるかもわからないし、うん、そこはちょっとまあ考えといかんやろうなとは思うねんけどね。だからまあ編集方針がそこで言ってるからそこから指令が出るでしょ、
うん、
もっとこういう書き方してくださいとか、うん、こういう世界観でやってくださいとかって、うん、ラノベとなるともう企画から編集部が変わってくるからね、うん、だから自分の書きたいのも書けないかもわかんないね、うん、ラノベとかなるとね、うんうん、
その辺の色を見極めるっていうのはやっぱりそれは過去にそこからどんなのが出てるかとかそういうリサーチ
を、ね、まあまあリサーチはまあ当然やし、編集方針みたいなまあまあ読んでたらわかるやんか、
はいはい、
いうこともあるだろうし、だからまあ新人賞の傾向何を求めているのかってもあると思うので、そこをまあ見極めるというかね、
うん、
一生どもやから、まあ、デビューだけ考えるならばもう手渡しやればいいと思う。
どこでもいい的な感じで、
うん、まあとにかく合格すらいいわ、取れはいいわかもわからんけど、でも一生作家として一旦デビューしたらこの作家としてさっき の70歳じゃないけど死ぬまで作家でおらんといかんわけや、うん、まあもう俺過去やめたら別やねんけど、うん、70、80までただ30でデビューしたとしたら80までやると 50年かかるかんとなるとこれ大変なことやと思うんだけどね、うん、でやっぱり大作家としてはやっぱり一つの世界観もってあるやんか、全集を出すような人っていうのは作品までちゃうねん。ちゃうねんけども、それぞれ根にある世界観とか価値観だとかね、言おうとしてること、成長はあると思う。成長。時代劇書いてた人がこう歴史小説を書くようになるっていうのは成長はあったりもすると思うんだけど。で、まあ、でも、例えば司馬遼太郎先生っていうのはどこを取っても司馬遼太郎やん。手塚治虫はどこを取っても手塚治虫やんっていうのと一緒で。でじゃあ手塚治虫はじゃあ作品をどうやってるのかいろんなの書いてるやんか、その火の鳥からアドルフ・ディスロからね、もう鉄腕アトムから、ね、ブラック・ジャックからいろいろ書いてるやんか、でもまあ根にあるのは手塚治虫という人柄であったりとかメッセージ性であったりするので、だからまあそこを どう考えるかやな、うん、でみんな言うのはやっぱり 今現役バリバリで作家さんってよく言われるのがやっぱりデビュー作に全て出てましたねとか言われるんだよ、うん、デビュー作ってそんだけやっぱ重要なのかなと、うん、ただあんまり考えすぎても あれやからね、だから自分の書き一番書きたいものをふっとこう書いてそれがまあ賞にかかるのが一番いいのかもわからないけどね、でも世の中そう甘くないから、うん、難しいねこれね、
うん
うん、でもまあ確かに本をよくだから僕はまあ怪談例えば怪談書いてことしたらやっぱ怪談を読んでる人たちがどう満足してくれるかっていうところに特化して買う、でもちろんその初めて怪談を読む人も面白いな怖いなって思ってくれるという書き方をそれはするねんけども、それよりもやっぱ買ってくれる人はやっぱ怪談マニアねんから、その人たちがどうやれば満足してくれるかな面白がってくれるかなというところはまあ念頭において、まあ、編集とのやり取りはそういうことですわね、うん、じゃないかなと思いますけどね、うん、
前にお会いした出版社のアマール編集さんがおっしゃってたんですけど、ジャンルによっては勝負数でも成り立つ場合がある。
そうそうそうそう、うん、
だからもちろん万人に広く売れる方がいいっちゃいいのはそりゃそうなんだけれども、それも大事だけどむしろ狭くてもいいから自分の作品を高く評価してくれる分野というかそういう層を見つけるっていうのも大事ですなみたいなこと言ってありましたね。
だからね、狙い目はね、実はね、中小出版が狙い目とも言われてるんだよ。ただ俺、前、古代資本2700円ぐらいの高い本出した時に、はい、あれはおそらく角川でもし出したとしたら、あ3分の1ぐらいは削らされて、だいたいまあ1800円とかね、いう金額で売られると思うね。で、2000円以上は売れないって思ってるね。で5000でおそらく角川でああいうハードカバーやったらまあ5000冊かなと、
うん、
初版ね。ところがその僕が出したあの出版社はあのハート出版ってやつがやったけども、ここはまあだからもうそのままで行きましょうって2700円という値がつくけども、 それでいいじゃないですかと、うん、その代わりもうこれを読みたいっていう人に届けばいいと。で、あれ何倍、私は何倍か3500とか、なんかそんなやったと思うんだけどね、うん、まあ1500円の違いやんか。で、印税としては、まあ言ったら1000円ぐらいの差があるわけや、もらおうとしたら、うん、で1000円やから100円か1冊。売上としては変わらへんねん、実は。5000円とか5000冊、2500円のを5000冊と2700円ぐらいのの3500とかっていうのは買われへんやろ、もらおうかね。ほんで、帰って、その、絞ったがために書きたいことがちゃんとノーカットで書けた。うん。うん、あと1500人のキャパを広げるために書きたいことを打算して全部削り取っちゃって、スマートな本にしちゃったって。どっちが、っていうことになると、うん、で、そういう出版社って実は、東京以外の、例えば歴史物を書くんやったらね、例えば、京都とかね。うん、ああいうところにそういう出版社があって、小さい出版社っていうのは編集の人間の出したい本が出せんねんって、うん、ということは熱心やね、この本ずっと面白いと思いますよって。大型の出版社とは蹴られるようなもんやけども、そいつがこれ面白いと思ったら一生懸命通してくれて、編集長がじゃあこれうちでやろうって、ちょっとうち組織でもって売り、ちょっとこれ売ろうじゃないかって営業かけてくれる。だからまあ前言った大きい出版社は出すのは出してくれるけども、よっぽどベストセラーでベーンと注目されてるのめっちゃ宣伝してくれるけど、そうじゃないのはほとんど宣伝してくれへん、うん、出したら出しっぱなし、さあどっちが広告なんだろうね、うん、っていうことになるわけ、うん、しかも今この電子書籍っていうのが出てきて、まあ、電子書籍もまだまだなんやかんやんって言われるけど、印税にしたらやっぱり2桁違うわ。それをだけやっぱり電子書籍で売れてないというか、読まれてないというか、まあ、もう一つはまあその紙の媒体って刷った数をドーンとまとめて印でくれるんだけども、電子出版の場合はまあ実質、うん、売れん1冊分の方はゼロやし、100冊売れたら100冊分やしっていう。でも紙の媒体は例えば1万5000刷ってことなら1万5000分の印がバッと入ってくるわけや。そういうこともあるのかもしれないけども、でもまだまだやっぱり紙の媒体で読んでる人が実は多い。だから携帯とかスマホで本読んでる人はただの のやつを見てんや、きっと有料であんまり本読んでる人は実態とは少ないってことなんでしょうね。だからそんな中でやっぱり書くわけですから、やっぱりまずマニア層がうーんとなるものを書かないと、うん、マニア層も読んでくれなかったら誰が読むねんって、うん、マニア層も読んでくれないのは一般の人が読むかで読まないと思うんでね。マニア層が、わ、これ面白いって言ってくれるから、あ、なんか面白いのがあるかなって、まあ、普通の人も読むわけやから、うん、そこやと思うね。だから僕はよく言ってるのは、例えばホラー書いたり、怪談書いたりだったら、とにかく怖いものを書けって言って僕はよく言うと思うんですけど、まあ、そこに行くんでしょうね。だってホラーマニア、怪談マニアは怖いものを読みたくて本を買うわけやから、うん、そこで違うものを入れられても、いや、こんなもの読みてんじゃねえよって思うわけ。うん、そのまあ見定め、自分の書きたいものはあるんだろうけども、とりあえず自出版ってったら別やけど、やっぱりその商業に載せるためにやっぱりそういう読者層とかっていうものもちょっと把握して、そこに向けて書くっていうことがものすごくこれが必要とされるかなと、うんうん、でプロになる人間とアマチュアで終わる人間、そこはやっぱり違う。アマチュアの人間はあくまでも自分の書きたいものっていうのをもうあくまでもそれを推し進めて、私はこれが書きたい、これが書きたいで全く、日の目が出ない。で、まあ、うちのマシルはなんかそうやんか、彼はもう、かけたらそれで僕は幸せって、うん、から、どんな注文にも私は受け答えしますと、まあ、そのスタイルで取ってるやんか。で、それでどんどん仕事で来てこなしてるというやり方もあるんだけどね。うん、さあ、どっちなんだよってことでね。だからもう、どんなもんでも私は小説にしますっていうタイプなのか、やっぱ書きたいものをじっくりと、こういうマーケットに向けて書くのと、どうなんだろうね、ことではないかと思うんですけど、ね、うん、どっちが皆さんできるかなっていう。うん、
あとその方がおっしゃってたのが、たくさん刷って売れなくて返本の在庫を抱えるよりは、勝負数でも消化率の高い方がええというふうなことも言ってありました。
今だから、角川が、そうなったんですよ。小ロット数って、小ロットの2刷り、3刷り、4刷りっていうのは、昔はある程度数がなかったら印刷しても損するやん、うん、はい、印刷代と紙代、製本代となんやかんや言って、だいたいじゃあ1000とか2000とか1000円分2000分の受注があった時に、はい、自販書きましたって、作者としてはその、まあ、その1000冊2000冊分の印税がパッと入ってくるわけ、うん、今違うね。今もこういうデジタルになっちゃったから、はい、100とか200から行きますって、 で出版社としてはもう事情があったらパッと対応するんだよ、
はい、
なんだけども作者からすればチャリンの世界になっちゃって
一度にちょっとしか入ってこない
ちょっとしか入ってこなかった ありがためがなくなっちゃったっていうのがあって、はいはい、うん、まあその他の出版社は分かんないけども角川に関しては今そうなってますわ、うんうん、だから3ずり4ずりしてくれてるんだけどそんなにありがたくないっていうか、
1冊あたり1ずりあたりが少ないから
そうそうそう、ね、かといってねそれがなかったらもう吸ってくれないっていう状況が大いにあり得る、うんうん、もうちょっとでもねもう100、200でもいいからやっぱり荷釣りしてくれるってありがたい方で、うんうん、もう打ったらもう出たっきり、うん、品切れたそのままっていう出版社もたくさんありますからね、うん、だから致し返しというか、うんう
ん、だから最近ハードカバーとかを経ずにいきなりもう文庫化で出るっていうのがやっぱその辺があるんですよね。
そうなんですよ、階段狩りはそうなんですよ階段狩りが ね, はねソフトカバー新書サイズで出てたんですけど、は
い、出てました
、まあ、メディアファクトリーやったのっていうのもあるんですね、はい、やっぱり角川になって、まあ、一冊は出してくれたけどもやっぱり合理化っていうことになっちゃって、うん、でやっぱり角川としても文庫角川文庫は強いというのもあるんでしょうね、うん、まあ、そういうことでもういきなり文庫から去年からなっちゃってうちとじゃ寂しいなと、
うん
うんうん、本一つの原稿で本2冊出たのになって思ったけど、うんうん、ちょっと寂しいなと思うんだけど、まあでもそんなことになってきましたね、
うん
うん、それだけ作家はやっぱりちょっとまあ受難の時代というか、うん、売れてる作家はまあ売れてるんでしょうけどそれまあごく一部で、うん、ほとんどの作家もひいひいながら、うん、その日暮らしをしていると、うんうん、いうのが実態でございまして、うん、うん、だそれだけでね、やっぱ作家になるんだったら、まあ、随筆も書ける、コラムも書けるっていうことにしとかないとね、うん、やっぱ文章で、やっぱりその食っていこうっていうならば、小説だけじゃなくて、いろんなものを、だから皆さんにブログは書けようとか、よく言ってるじゃないですか、うん、だから飲み会ではいろいろどんどん発言せよって、発言するってことも頭を回転して、いろいろとものを分析したりするわけなんでね、うん、だからそういうことを やっておけば、そのコラムと出る、連載できますからね。コラムとか、うん、書くことないわって言ってられへんよ、そんな、はい、
うん、
無理やりでも原稿に書いて、で編集がさすがやって言わせんといかんの、ね、これが、うん、これの連続がプロですから、うん、やっぱそのための訓練もいるやろうなと思いますね。でも作家ってそうじゃないですか、まあ、そのちゃんと作家ってっコラム書くに随筆も書くし漫画の原作も書くし、なんならも自分 の作品が映画なんとかシナリオにもしちゃうだとかね、
まあ、という話になってしまったところで音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。オフィス一郎のホームページのリンクから過去の放送分も聴取いただけます。また作劇塾は公式 Twitter 公式 Instagram などネット上でも活動しております。皆様のご意見ご感想疑問など各サイトのコメントやメールフォームからお寄せください。最後に一言お願いします。
はい、読んで書いて頑張ろうと思いました。最近の真っ暗な日々の中の一つの光、週末に5冊新しい文庫本を買った。以上、
流れとお休みいただいて、僕が午後のネタラジオ復帰して司会をするつもりなんですけど、次は僕は妖怪をテーマにやりたいなと思っております。
竹書房さん、
うん、
SF が最近出てくるんですよ、うんうん、まだ海外の翻訳とか、まあ、短編集はアンソロジーとかなので、うん、書き下ろし日本の方の作品書き下ろしとかはないんですけど、やっぱそういうところも注目なんですよね小さいところですけど
竹書房はとにかく棚が欲しいみたいな一生懸命営業してありますので、
あ、そうです、はい、SF をやりたいと言ってる人はどうもいるらしい。
あ、まあ、でもそういうレベルでもね、出版社で SF ってね勇気いるみたいでね、今
だから勇気ある編集さんがいた
ら
というところですが、先生最後に、
はい、はい、まあ、ちょっと階段狩り、のための階段収集しておりますので、また皆さん面白い方ありましたら聞かせてください、はい、
それでは今日はこの辺でさようなら。
さようなら。